皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当しますのは下村静子と
増敦子でお届けします。
はい、これから15分間よろしくお願いします。さて増さん、
はい、
今年10月来月なんですが、生物多様性条約第10回締約国会議、いわゆる COP10 が名古屋で開催されますよね。
はい、そうですね。
このね、生物多様性条約っていうのはそもそも92年にリオの地球サミットで気候変動枠組み条約なんかと一緒に誕生したものなんですが、
3つ一緒に誕生しましたよね。
そうなんです。もう一つ砂漠化対処条約というものとなんですけれども、生物多様性条約は2年にだいたい1回ぐらいの会議ということもあって、あんまりね、今までやや言われることがなかったのかなという感じがするんですよね。
そうですね。
はい、でも実はこれもとっても大事な、条約でですね、今年実は2010年は国連の定めた国際生物多様性年という年で、はい、2002年のオランダハーグで開催された COP6 で採択された、はい、締約国は現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させるという、
顕著に
目標年に当たるということなんですよ。
はい、
そこでですね、今週と来週はその生物多様性についていろいろインタビューしていきたいと思います。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
では1週目は生物多様性の重要性について環境市民代表理事の杉本郁夫さんの話を伺います。
はい、どうぞ。早速お伺いいたしますが、生物多様性、どうしてそれが大事なのかというところからお願いできますか。
は
い、
まず人間にとってなんですけど、人間が生きていくうちに絶対必要な食べ物と水と空気ですよね。
はい、
でこれみんな実は生き物が供給してくれてるんですね。で食べ物というのはよく考えればこれ全て生き物と言い直してもいいですよね。うん、ということはそういう他の生き物の栄養を我々が体に取り入れて生きていると。そうですよね。
はい、
それから水なんですけどね、水は生き物じゃないんだけど、なぜ我々がきれいな水を飲めるかというのは、これは山があって森があって、そして土があって、そこで浄化作用というのが起こってきますよね。でこういうものすべて、森はもう突然当然生き物ですけど、土という中に菌類やいろんな生き物たちがいて、でむしろ無機的にも浄化はされるんですけど、そういう有機物がいることによってちゃんと、でそういうふうなシステムになっている。それから空気という、特に酸素ですけどね、僕は絶対言いますけど。でこの酸素というのは皆さんも知ってあるように、地球は昔全然酸素なんてなかったですね、空気の中に。それがなんで今 20% ぐらいもあるかと言ったら、もともとは海中でその酸素です。植物のあれね、シアノバクテリアというのが最初のですけど、そこからいろいろ発達してサンゴになったやつもあるし、いろいろ海藻になっていく。でそういうのがどんどんどんどん酸素を出していって、それがだんだんだんだん空気の中にも出ていった。でその上でオゾン層がね、このオゾン層ができへん限り、みんな知ってあると思うけど、地上に陸上には生き物は出てこれなかったね。すごい有害な紫外線が、もうオゾン層ができたのも実は海中の生き物が作った。それから現在のこの酸素の濃度にしたのも、今の海中のそういう植物たち、それから陸上に上がってきた藻類から上がっていて、大きなね、いろんな木にもなりました。そういうのは。で、現在も酸素を供給してくれるのは全て生き物ですよね。と考えたら、生き物いなかったら僕らは空気も水も食べ物も何か生きていけへんのだね。だからこれが分かれば、なぜ生き物、そしていろんな生き物が生きていることが大切やということがやっぱり理解できるのちゃうかなと僕は思うんですね。で、次の点でね、もう一つあるんですけど、現在の文明も実はその生き物に支えられている。
文明も。
うん。というのは、現在の文明で絶対いるのが石油、石炭。
はい。
それから、鉄。で、ご存知のように石油、石炭という、これ過去のあれですね、生き物の、が積み重なって、片っ端は固体になって、片っ端は液体になって。 それが石油は一時ね、無機物からのそういう説もあったんですけど、現在はもうほとんど有機物、つまり、過去の生物が、地中に溜まって、ああいうドロドロになったというふうに言われてます。で、それからね、鉄というのはちょっとわかんないでしょう。
はい。
なんで鉄
の鉱物なの、
ね、うん、でね、ところがね、鉄というのはね、地球のね、コア、核の中にものすごいいっぱいあるんですよ。実は地球の核というのは鉄の塊みたいなもの、と重いんですね。だから核、真ん中にあるんですけどね、うん。でもなんで表面に残ったから酸化鉄という形に残ったんですよ。だからなんで酸化したのかとか、酸素なかったら酸化せんでしょ。だから酸素でなかったということですね。で、どこにあったということ言ったら、結局海の中で、さっき言ったシアノバクテリアなんかそうなんですけどね、そういう初期のいろんな酸素を出すやつがいて、そこが火山活動がうまく化学的合成に役立ったんですが、それによって鉄が酸化鉄だった。これ軽いんですよ。それで沈み込まないで地表近くに残った。だからもしそういう生き物が出てくるのはもっと遅かったら、我々は鉄というものは
出会えなかったの、
はあ、ということは現在文明というのはもう今じゃないでしょ。今じゃなくて、この文明につながる文明というのは鉄というものによって発達してきてますから、こんな文明がありたかどうかさえ分からない。というふうに考えたら、いかに我々が生き物に生きている、過去と現在の生き物ですね、また未来もそうですけどね、それから、まあ、これも分かりやすいですけど、分かりのように薬ですよね、
はい、
で薬もほとんどは皆さんいわゆる植物からの、薬草と言われる、これが一番起源が多くて、あと、まあ、菌類もそうですね、まあ、今生き物の中から有効な成分を、ね、経験的に取ってきて、それがまあ現代では科学的分析があってやってるわけ で、うん、今でもよく言われてるんですけど、もしですよ、
はい、
エイズとかがんとかに特効薬があるとしたら、多分熱帯雨林に眠ってるよと、
うん、
これね、眠ってるよというのは面白いんだけど、結局のところ人間が作り出すよりも生き物が持ってる中にそういうものがあるというふうに科学者たちは考えてるんですよ、
うん、だからなんか製薬会社がね、アマゾンに入っていって何か採取して帰ってきてそれを研究するとかね、よく聞きますよね。
まさに植物ハンターという人を雇ってね、自分の、まあ、今どんどんネットリンが破壊されてるから、そういう人雇わないと発見する前にね、亡くなったら困る思うとやってはんねんけど、よく考えたらおかしなことをしてるのかもしれないよね。そういうふうに考えると、まだ我々人間というのはですね、この生き物がいることによって、この文明も築けたし、今もまあ美味しいご飯も食べれて、息も吸えて、水も飲めてると、
うん、
本当に生き物のおかげなんですよね、それが生物多様性が人間にとってなぜ大事かってことです。ただ人間だけで考えていいのかってことね。
そうですよね、
うん、やっぱり生物多様性のはこの人間もその多様性の中で生まれてきてですね、でもし人間がいなくなっても、この地球という星というのはこの生き物の星であり続けることで、でそのためにはやっぱり人間に立ってとって役立つ役立たんというような考え方は捨てなきゃいけないのね、うん、人間にとって非常に役立つというか、人間にとってはこれがなかったら困るんやけど、ある意味人間だけじゃないですよ、あらゆる生き物がお互い生きてることによって生き合いしてるので、
うん、
こういうものを全体として保全しておくということが、やっぱり我々にとっての、まあ、ある人間、あるいはですね、地球のその生き物の歴史の中で得意な文明で得意なね、そういうものを築いた、一つの生物種の責任やと僕は思うんですよ。我々がもしいなくなってますよ。私は人類絶滅してほしくないけど、いなくなっても、地球が生き物の星ってあってほしいと思うんですよね、
うんうん。
そのためには、我々が身勝手なことでやってしまっていいのかって言われたら、やっぱりそうじゃないんじゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございました。
はい、杉本さんのお話を伺って、
うん、
我々人間が生きていけるのも、生物界にこう自然界に生物多様性があるからこそだというのがよく分かりましたけども、うん、
はい、
いろんな方面から教えていただきました。
そうですよね、まあ、はい、その私たちの暮らしっていうのはまさにその生き物がたくさんいることによって恩恵を受けているんだと、
うん、そうですね、
いうこと、なんか今まで遠い話かなと思ってたのがちょっと身近にね感じていただけたんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね、
はい、
でも 、
うん、
にもかかわらず、うん、こう周りに自然が少ないのでこう馴染みがないというか、生物多様性と言われてもピンとこないっていうのがあるんですけども、
うん、
こう身近に感じるにはどうすればいいんですかね。私たちがこう自然を守ろうと身近に感じること が大事だと思うんですけども、うん、そのためにはどうすればいいんでしょう、
まあね、何でもだからねさっき話してはったけれども食べるもの一つ取ったって、うん、その生き物がまあ、ミツバチが飛んでいってね身を結実させてくれて、野菜ができるというようなところだって生き物がいい品買ったらできひんわけやから、
そうですね、
もうそういうところから全部こう関わってるんやっていうふうになんとなく思ってもらうっていうの大事かもしれませんね。はい、以上また来週もお楽しみに。では曲を。
それではここで1曲お聴きください、
はい、
博士太郎でエンジェルインザスカイ。ここで環境市民からのセミナーのお知らせです。あさって9月15日午後6時半から土のうで道部診使える技術を必要な地域へと題するセミナーを開催します、
はい、
土のうはシンプルな道直しの道具として使われています。現地に適した道直しの方法を取り入れることが途上国の人々を幸せにする。セミナーに講師としてお迎えする木村誠さんはそんな風におっしゃっています、
はい、
そして持続可能な国際協力のあり方とは一体どういうものか、たっぷり1時間半の間考えていきたいと思います。セミナー土のうで道部診使える技術を必要な地域へは9月15日午後6時半から場所は人町交流館京都で行います。講師は NPO 法人道部診人の理事長であり京都大学教授をされている木村誠さんです。セミナー参加費は300円で終了後は交流会を予定しております。お申し込みは075-211-3521 075-211-3521 までどしどしお電話ください。以上行事情報でした。
はい、あさってなんですけれどももうちょっとまだね広い会場を取っているので、参加できそうですので、はい、ぜひね関心をお持ちになった方はお電話をください。よろしくお願いいたします。さてもうそろそろ別れの時間になってきたんですけれども、生物多様性について実は今月の環境市民のニュースレターでも特集をしております、はい、私たちの生活と生物多様性ということで、まあ、どうしたら身近に感じられるかということもですね合わせてニュースレターね見ていただきたいなと思っております。時間になりました。今日担当したのは下村静子と
増敦子でした。
それではまた来週お楽しみに。さよなら。